内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。本日のゲストはこの方です。では自己紹介よろしくお願いします。
はい、山下智美と申します。なんかこれどこまで行ったでしょう。今やってる活動も含めてですか、
ね、そうですね、今やってる活動も含めて自己紹介してもらうから。
あ、分かりました。三重県の紀北町という場所に出身で、今そっちで町づくりにちょうど取り組んでるところです。というところで、もともと僕釣りが好きでですね、釣りイベントをずっと大阪の方で開催してまして、それもまあ、地元が結構釣りが盛んな場所なんで、まあ、釣りを自分の好きなことを通じて、まあ、地元に貢献できたらいいなという思いで、最初このイベントで人を集めて、で、それをこう、地元へもこう来てもらって、地元を知ってもらうきっかけ作りみたいなのをやってました。で、その延長上で、去年ですね、NPO 法人を作って、で、今まちづくりを皆さんとメンバーと一緒にやっているという感じになってます。
わかりました。ありがとうございます。僕らが出会ったきっかけはビジネスの交流会で初
そう
め
です
て
ね。
お会いしてっていうところですね。
はい。竹下さんが当時金髪でしたよね。
金
金髪
髪
っ
だ
ていう
った
か、
ね。
金髪坊主やったんで、まあ、すごいいかついイメージだったんですけど、喋ってみたらお坊さんやってるっていう、さらにインパクトが強かったんで、はい、なんかすごい興味を持って、でも優しく喋りかけてくださったんで、そのギャップがなんか良かった気がします。当時思い出す。
そう、当時は、あ、こんな子よ、こういう子がいてるけど紹介するわって言って、一緒に行ってたメンバーに紹介してもらってっていう感じで喋りに行った感じを覚えてます。
面白かった
で、
ですね。
そう。
はい。
で、そこから話聞いてみて、あ、こういうふうな活動してるんだと思って、その当時ね、オンラインの勉強会をやってたので、多分そこの場で、こんな勉強会やってるからちょっと喋ってや、みたいな感じで始まってる気がします。
ああ、そうですね。はいはい。なんか一つなぎのやつです
そうそう、一
ね。
つないよね。そ
は
こ
い
では
い。
やるから
あ、
って言って
ね。
喋ってもらっ
確かに。
て、ね、その当時当日はほんまに声かけられるんかなと思ってはしてたんですけど、多分お会いして1週間後以内にちょいいちいちやってやみたいな段取りを連絡した記憶がある。
はいはい。そうですね。で、それきっかけで多分僕が釣ってきた魚のパーティーも僕の家
そうそう
で
そうそう。
やらせていただいた気がします。
そうですね。
はい、
呼ん
あ
で
りが
も
とう
らっ
ござい
て、行くわーって言って、あの時そう、三枚のおろし方を教えてくれっていう
ました。あ、
目的もあっ
そうで
た
す
はず。
ね。あ、そうでした。やりましたね、それも。
そう、もうあ
さ
れ
ばけ
以来
るよう
で
になったんで
も、
すか？
あれ以来さばいてないけど、去年かな？去年は、何だ、ハマチか、ハマチ、いや、じゃブリーの解体もなかったから、やれやれ思って、そっからもう、包丁は止まってるな。また練習せなあかん。
前回お話しした林慶一郎から聞いてるかもしれないですけど、今、桜ぶりっていうのが、まあ、この時期に取れるぶりなんで、桜ぶりっていうんですけど、地元で。まあ、今、それがすごい旬で、すごい脂乗ってるぶりなんですけど、喋ってなかったですか、それ。
桜ぶりはまだ食べてない。
ああ、一郎さん喋ってなかったですか。
あ、それ何も言うてなかったな。伊勢
ああ、
海老漁
思います
の話
か。
はしてた。
ああ、ほんまですか。今、一番こう、取れる時期なんですよ、ブリが。で、そのブリがめっちゃ美味しくてですね。まあ、それもちょっとまた、さばきましょう。機会あれば、めっちゃでかいんで。
了解で、ありがとうございます。さあ、で、まあ、こんな形で、まあ、二人知り合って、もう、だから2年から3年ぐらい
そうですね。
になるのかな。
はい。
普段はね、こうやって飲みに行ったりだとか、フットゴルフしたりだとか、いうふうな活動をしてるんだけど、改めて、今、山下君がやってることを聞いてみようということで、今日来ていただいてます。じゃあ、最近やってる活動っていうのをまた教えてもらってもいい？
はい。まあ、さっき言ってた街づくり関連のことなんですけど、まあ、実際にこう何をしているかというと、地元にある和具の浜海水浴場という場所がありまして、そこの、運営管理と、慶中というですね、もともと 地元の中学校だった場所が廃校になりまして、で、そこを改装して宿泊施設になっているところがあるんですけど、まあ、それの運営管理。この2つを、町からの業務委託、まあ、指定管理という形で、やらせてもらっているというイメージですと。で、その和具の浜海水浴場が、まあ、すごいこう綺麗な場所なんですけど、7月と8月の海水浴場のオープン期間があって、で、それ以外の期間が、完全封鎖をされていて、全く使われてない状況です。で、そこの、まあ、すごい素材はいいので、ただその7月、8月しか使われてない、それ以外の期間全く使われてないっていう状況が、まあ、すごいもったいないので、まあ、そこで、海水浴場を使った実習事業をやって、事業立ち上げて、こう生んでいきたいっていうのが、今やっている取り組みになります。
和具の浜海水浴場って大阪からやったら大体どれぐらい車で時間かかるんですよ？
3時間から3時間半ぐらい
ぐ
で
らい
す
です
か
ね。
ね。ちょっと遠いですけどね。はい。
三重県やな。三重県になるな。
そうです、三重県です。はい。
ね。うん。
で、去年、
なら、うん。
はい。
どうぞ。
去年、そうですね、去年から、その、オフシーズンに、まあ、なんかいろいろ試してみようっていうので、まあ、バーベキューやったりとか、キャンプやったりとか、まあ、竹下さんにも協力していただいて来ていただいたと思うんですけど、あとは、テントサウナとかやったりとか、まあ、そういうのをちょっとトライアルで、いろいろ試しをしてですね、まあ、実際なんかこんな感じかなっていうのが分かってきたので、なんかそれ生かしたものをちゃんと、商品化して、販売していくっていうフェーズに、まあ、ちょっと今年中に持っていきたいなっていうのを思っていますと感じです。
そういった打ち合わせとかは普段はどこでやってんの？
ほぼほぼ、まあ、NPO のメンバーもいますし、で、株式会社ミヤマというですね、また別で僕の地元のものサッカー部の先輩がやってる会社があるんですけど、まあ、そことも、思いも一緒なんで、もうボーダレスでやりましょうということで、その株式会社のメンバー、株式会社ミヤマのもともといたメンバーと一緒に、まあ、でもコアで来てるのは大体6人ぐらいですかね。で、オンライン。いつも、まあ、週1ぐらいのペースで打ち合わせをしてるって感じです。
そうか、じゃあこの夏に向けて、そこのメンバーで新しい活動とか、新しいイベントってどんなことを考えてる？
ですね、今、結構宿泊が課題だと思ってて、やっぱりこう大阪から3時間、で、名古屋からまあ2時間ちょっとっていう距離になるので、やっぱこう日帰りで行くには少し遠いっていう感覚になるかなと思ってて、まあ、これデータも調べたんですけど、やっぱりこう日帰りの旅行ってどれぐらいの時間ですかって時に、まあ、2時間以内って答える人が8割ぐらいいるっていう感じだったので、やっぱり2時間超えるとやっぱ宿泊がいるなと思ってますと。で、ただ今ある慶中っていう宿泊施設は、まあ、僕らが管理しているものの結構箱がでかいので、もともと中学校なので、まあ、なかなかこう、少人数にも対応できないし、で、結構町からの業務委託でやってるので、やっぱり自由が利かない部分があるっていうところで、結構この宿泊の、まあ、僕らの、まあ、事業コントロールが結構難しいなと思っていて、で、今ですね、まあ、地元のその人から声かけていただいて、ちょっとこの民宿を借りてくれへんかという話をされていて、まあ、もしそこを借りれるのであれば、まあ、条件が合えばというところなんですけど、まあ、そこちょっと、改装させてもらって、まあ、ちょっと僕らがイメージするような魅力を伝えられるような施設に、やっていこうかなと今検討しているのが一つと、で、もう一つは、まあ、さっき言ってた和具の浜でのイベント、アクティビティの体験だけじゃなくてですね、その漁村での暮らしそのものを体験として、体験コンテンツとして提供できないかというものを、ちょっとやってみたいなと思っていますと。で、それも今、補助金が、ちょっと募集機会になっていて、まあ、今まさにこう補助金の準備もしてるんですけど、まあ、そういう、田舎での体験コンテンツを作るための補助金というのが、 今新しく新設されていて、ちょうどそこにマッチするので、僕はそこで、没入するっていうのをちょっとキーワードに、地元の生活に溶け込むっていう体験を、メニュー化して、しっかり作り込んでいこうかなっていうのをちょっと今思ってますね。
今ある程度決まってる内容でこんなことしたいなっていうのはどんなイメージですか？
例えばですけど、この前回話してもらった林慶一郎、うちのメンバーなんですけど、今地元で漁師の手伝いやってる通りですね、結構やっぱり漁村なので、一次産業がメインになります。ということで、実際にその魚を取りに行く、漁業の体験をしてもらい、で、それが、取ってきた魚が市場に並ぶんですけど、そこで競りに参加してもらい、で、そこで、取ってきた魚を、自分のところに持ち帰って、こう、魚さばいたりとか、料理作ったりとかっていうのも、地元特有の料理がやっぱあるので、それもこう、おばあちゃんたちって結構、今こう料理教えてよとかっていう話をすると結構張り切るんですけど、なんかこう、そういう、なんかおばあちゃんたちが知ってる食のレシピとかも、今のままだとこう受け継がれていかないものになっちゃうかなっていうのもあって、今僕らの中の活動で食遺産レシピみたいなものをちょっと作ろうかっていう話もちょっとしててですね、そういうおばあちゃんたちに、なんかレシピを教えていただいて、で、おばあちゃんたちもこう自分たちが活躍できるきっかけになるし、僕らも僕らで美味しい料理を食べれるっていう、こうウィンウィンの関係性をちょっと作っていこうかっていう活動もちょこちょこやっていてですね、なんかそんなんで、自分たちがまず魚を取る体験から、そうやって地元の人に料理して教えてもらって食べるっていう体験もしてもらって、で、夜は夜で、やっぱり自然の良さをすごくこう感じてもらいたい、ね、五感を通して感じてもらいたいっていうのがあるので、やっぱ星空も綺麗ですし、で、都会にいたらこう聞こえない自然のその音みたいなのも、その場で感じてほしいなっていうのもあって、なんかそういうコンテンツを一つ一つちょっと作り込んで、スケジュール化して、パッケージ化して、販売していきたいなと思ってます。
わかりました。あれね、やってることも最初にやった時に比べたらすごい具体化されている感じがする。
そうですね。ちょっといろいろ紆余曲折ありまして、なんかいろいろやったんですけど、なんて言うんでしょうかね。一回、サウナでやろうってなって、補助金申請したんですけど、結局それダメだったんですね。で、専門家に頼んで、補助金申請をしたんですけど、そこで専門家にお金も払ってたけど、結局、結構、なんて言うんでしょうね。合格率の高い補助金だったにもかかわらず落ちちゃったんです。で、その時に結構僕らいろいろ振り返りをしてですね、なんか本当にやりたかったことやったっけっていうような感じのことをみんなで話し合ったんですけど、なんかそこでいろいろ整理をしたんですね。なんかもともとサウナって結構流行ってたんで、綺麗な海でサウナしてドボンって突っ込んだら、人来そうよねみたいな感じの安易な考えで、結構で僕らも実業やっぱりちゃんと作って、あんまりこうね、時間もない中で、街づくりって結構こう、過疎化がすごいスピード進んでいるので、結構時間ない中で、実業早く作ってこれを生まなあかんみたいな話をしてたので、結構こうすぐ手伸ばせそうなものに飛びつきたくなる感じで行ってたなっていうのを反省してですね。で、結構みんなで話し合って、なんていうんですか、本当に僕らが大事にしたいこととか、やっていきたいこととかを、ちゃんとビジョンに落とし込んで、ミッション作って、で、ちゃんとそれを表現できるものを作っていこうっていう話し合いを、ちょっと時間をかけて、そのタイミングでやりましたっていうのがあって。で、そこでやっぱりこう僕らが、やりたい方向性をメンバーともども一致をさせて、もうブレないように、やったっていうのは結構良かったなと思って、補助金落ちて良かったなと思うんですけど、
そうなんですね。
それがあって、僕らが表現したいことは結構今固まってきたかなっていうので、やっぱりなんかこう、物を売るとか、 まあ、結構魅力がいっぱいある場所だと思ってるので、まあ、G 産業の物販とかもできるし、体験もできるし、まあ、普通にサービスみたいなのできると思うんですけど、まあ、僕らがやりたいのってやっぱり、自然を通した体験で人々をつなぐみたいなところを、やっぱやりたいよねという話になってですね、今そういうのを具体化してるっていう状況になってます。
そんな感じですね。じ
はい。
ゃあ、みんなで決めたビジョンってざっくりとどんな感じですか？
ビジョンそのものをお話しすると、ちょっと言葉にしたんですけど、言葉にしたやつは、そのままお伝えしたいんで、ちょっとちゃんと覚えてないといけないんですけど、間違えないようにカンニングしま
間違えないことの方が大切やしね。
す。メンバーにわーわー言われそうなん
ま
で。
あ、わあわあ言われるからな。
扱いが厳しいんです。はい。一応、一応ミッションは、人々の魅力で、自然の魅力で人々がつながって、人と自然が共存し続けられる世界を作るっていうふうにしてます。で、まあ、ビジョンが、まあ、そのミッションを達成するしたときにできる世界観だと思うんですけど、ビジョンは、まあ、人と人、それとか、人と自然が伝え合う、ただいまとお帰りに溢れる場所っていうふうに。で、まあ、ここで、まあ、人と人っていうのも、人と自然っていうのも両方入れてるんですけど、今って、まあ、加速化してて、本当にこう、人がどんどん抜けていく状態なので、まあ、どっちかっていうと、ただいまもお帰りもどんどん減っていって、てる状況なんです。で、祭りごともなくなったし、盆踊りもなくなったしってやっていくと、よりこう、ね、子孫とか、まあ、孫とか子供が帰ってくる機会も少なくなっていくんで、もうただいまとお帰りどんどん減っていく一方だなと思ってるんですね。で、その中で、やっぱりそういうきっかけ作り、まあ、仕事を作り、まあ、ワクワクする仕事を地元で作ったりとか、そういう盆踊りとか祭りとか復活させて、まあ、時々でもいいから家族が帰ってくるきっかけを作ったりとかで、そのただいまとお帰りが、もっとこう、街で溢れるような場所に、やっぱしていきたいよねっていう思いでまず立ててるっていうのと、で、そこに自然を入れてるっていうのは、やっぱり人がいっぱい来て、でも自然が、僕たちが大好きだった自然が汚されていくって本末転倒だなと思っていて、やっぱり自然からも歓迎されるっていう状態をちょっと表現したかったんで、人と人、人と自然という言葉を入れて、その自然からもお帰りって言われる状態を僕ら目指したいねっていう思いを込めて、こういう表現にしましたっていう感じ。
そうなんですね。最初に知り合った時とか、活動してる時から見ると、すごい明確な言葉が聞こえますね。
ありがとうございます。杉下さんにいろいろ相談させてもらってたと思うんですけど、は
いろんな話もしてたし、いろんなイベントも見させてもらってて、あ、今こんな答えが出たんだっていうのに改めて、初めてこの話聞いたんちゃうかな。
あ、そうですね、結構最近なので、ちょっとこれで結構迷ってたっていうのもあってですね、は
すごいな。活動の資金とか芯ができた感じがする。
い。あ、そうですね。僕らも動きやすくなった気がします、これを作って。
わかりました。